崎千棘を演じます遠山奈央です。うおー、なんかこの始まり方懐かしいですね。すごいびっくりしました、自分でも。まあ、なんでヒューパーンから始まったかっていうのはまた後ほどお伝えするとして、今日はまあそのニセ恋ラジオ2期的にはスタジオ収録最後のラジオ配信になりますので、ちょっとお伝えしたいことをもうじゃんじゃか言っていきたいと思います。まずはニセ恋は週刊少年ジャンプで連載中の小見直し先生の作品です。そしてこのニセ恋ラジオ次回最終回でございますけども、なんとなんと公開録音が決定しました。うおー、拍手拍手2人分ありがとうございます、ありがとうございます。そうなんです、12月19日と20日に開催されるジャンプフェスタ2016ジャンフェスですねの2日目の20日の方に、ニセ恋ラジオ登場いたします。10時半から11時の朝のもう一番のステージに登場します。また朝一だ、なんでなんや、ニセ恋ラジオ何日も朝一なんや。でも時間は30分ということで、まあいつもこのラジオは1時間近くやってますからね、収まるのかどうなるのか、まあまあ鳥尺はどうなるかわかんないですけども、幕張メッセでやります。場所は週刊少年ジャンプブースのステージです。無料観覧ができるステージですね。いつもの去年のジャンプスーパーステージとは違いますので、そこのところお間違いなくお願いいたしますね。参加条件は特にありませんが、見られるのかな、いっぱいいっぱいになっちゃうとすごい遠くの方になっちゃうかもしれないけど、まあまあ見られると思います。こういう時にしか見に行けないという皆さんもね、小さなお子様の皆さんもぜひそこで、まあ、最終回一緒に楽しんでいただけたらなと思います。出演者は、私の他にもニセ恋担当編集のあの大月さんが来てくださいますので、いやまたなんかですね、スタジオじゃできなかったお話とか、今なかなか原作の方も佳境に入っていますので、そんなところのお話もちょろっとできたらいいですね。ちなみに今発売中の週刊少年ジャンプ1号、あ1号ですって、年が変わるからね、1号皆さん見てくださいましたか。今まではマリカのターンだったんですけれども、ここから新章突入ということで、ちとげが今頑張ってるんですけども、もう最後のページなんかは本当にヒロインとは思えぬ顔になっているのでね、ここからどうなるのかっていう展開も楽しみにしていてください。あとこの1号に載ってるジャンフェスの会場マップあります。最初の16ページのカラーページのとこなんですけど、ここに会場マップ、いつものステージとは違う、本当に周りにいろんなブースがあるところのど真ん中に座しておりますので、ぜひともなんか通りがかりの皆さんにも見ていただきたいななんて思っております。公式ページもあるみたいなので、そちらもチェックしてください。そしてこの後はスタジオ最終回にしてついにあの方がゲストに来てくださいますので、皆さんワクワクドキドキしながらお待ちください。それでは参りましょう、ニセ恋ラジオスタート。ご紹介しましょう、ゲストはこの方、桐
崎花役の豊口めぐみです。
わー、よろしくお願いいたします。いや本当にようこそおいでくださいました。
はい、ありがとうございます。
もう最終回ギリギリに間に合って本当に良かったです。
嬉しいです。なんか2回しか出てないのに、はい、本編には
いや
ラジオにまで呼んでいただいて、オーディオコメンタリーまでやらせていただいて、
あーそうですよね、
はい、
オーディオコメンタリーぶりかもしれないですね。
そうだよね、
お久しぶりです。
お久しぶりでございます。
くしくも花さんと同じくクリスマスの時期のご登場ということになりました、ね、すごい、収録3話4話の時はまだ春先でしたもんね、
う
ん、
そうだったっけ。
そうです
ね、春ぐらい撮ってたんだっけあれ。
はい、
そっか、
うん、
いや
一番クリスマスから遠い時期に撮っていて、
そうだったね、
なのにいやすごい、
やっとその時期になったって感じだね、
運命的ですね。
そう考えるとね、
いや本当にありがとうございます。
こちらこそ、
初登場なのでたくさんぜひニセ恋の話をお聞きできたらいいなと、
は
い、
ぜひぜひ
思います、はい、まずはニセ恋アニメ2期お疲れ様でした、は
い、お疲れ様でした。
もうなんか収録からするともうなんか だいぶ経っていますけれども、うんうん、アフレコの雰囲気とかって覚えていらっしゃいますか？
あのまずお話をいただいた時に、
はい、
あのお母さんの役ですよって言われて、
はい、
でエバラさんの奥さんの役ですよって言われてエバラさんの奥さんの役かと思って、まあ、だいぶ年は離れているけれども、まあ、若いお母さんなのかなと思って、
はい、
でまあもちろんね台本もいただいて読んでみて、台本チェックをしてみて、
はい、
いや私あんまりお母さんの役をやったことがなくって。
そうですよね。
そうなの。なんか結構これぐらいの年代になるとっていうのもなんなんですけれど、
はい、
結構周りもお母さんの役が増えてきてとかっていう話を聞く割に、私意外とお母さんの役をやったことがなかったので、はい、だからあお母さんの役か嬉しいなって思ってたんだけれど、
はい、
まあ台本を読んでみて、まあそうだよねっていう感じまずなってまああのお母さんの役来た時も、
はい、
まあ、大体普通のお母さんの役じゃないことが多いから、
へ
今回もそういう意味では、
うんうん、
まあだよねっていう感じだったというか、
はい、
うん、なんかそんな気はして、なんかなんだやっぱり強い人のイメージが私は強いのか、はい、
うんうん、
なんかそう強いとか厳しいとかっていうのが強いのかなって、やっぱり今回このね役をいただいて、
はい、
そう思ったんだよね。
原田さんはスーパーキャリアウーマンですもんね。
そうだね。なんかそのイメージが強いのかな、うん、私の中にはなと思って。
あ私個人的には、うん、なんか豊口さんといえばすごい元気ではつらつな女の子っていうイメージがあったので、
うんうん
う
ん、
こう私もその多分レコーディングを打ち解けてやっていた時に、そういえば花さんはどなたになるんですかって伺った時に豊口さんですって言われて、はっほうってほうってなって、そうなんだと思って、でもお声を聞いた時に、あなんですごいかっこいいお母さんなんだと思って。
本当、
やっぱりこう血とげがピッとこう固まってしまうような、
うんうんうん、
こう恐縮してしまうようなところのある、なんかその圧力みたいなところがすごい花さんはありますよね。
そうだよね、うんうん、多分前別の作品で一緒になった時も、
あ、はい、
ちょっと強い女の役だったよね。そうでしたね。
チャキチャキした感じの。
そうだよね、
はい、
で内山くんと前別の作品で一緒になった時もやっぱりそういう役だったのね、
はい、
そうだからなんかあそういうイメージがやっぱりあのスタッフさんというか決めていただいたスタッフさんの中にもあるのかななんて思う、
うんうん、
今日この頃です
どうぞ。そうですよね、うんうん、いやでもなんかそのさっき花さんって改めてどんな人なんだろうって思って、
うんうんうん、
あのリスナーさんはおなじみの特レポをこうパラパラめくっていた時に、
うんうん、
その花さんの下のところに、
うん、
お父さんアーデルトさんの説明があって、
うんうん、
アーデルト桐崎ウォーグナーっていうことで、
あそうそうそうなんだよね。
えってことは花さんがお嫁さんになったんじゃなくて、アーデルトさんがお婿さんになったっていうこと、
そういうことなんだね。
ですよね、
うん、年だいぶ離れてそうな、うん、ね、離れてる感じ
しますよね。
だけどね、
うんうん、確かこうギャングのボスなのに、
うん、
婿に入っちゃうみたいな、
うん、
もうやっぱどこまでもこう花さんがこうヒエラルキー的には上なんだなみたいな、
ビビッときたんだろうね、
おそらく、
うん、
いやーすごいなっていう発見を今更ですけど、うん、なんかしましたね、
うん
うんうん、まあでもコメンタリーの時にも結構その豊口さんがこうあの盛り上げてくださったというか
いやいやいや、
コウキさんのテンションが低いと、もう一回もう一回テイク2みたいな
そうだったね。
うん、
いじりたくなっちゃうんだよね内山くん見てると。
その回もすごい面白かったのでまだお聞きでないという方はぜひちょっと2回、
ぜひぜひ、
はい、お手に取って聞いてみてください、はい、あと今回その豊口さんがゲストということで、
はい、
たくさんメールも届いておりまして、
ありがとうございます。
はい、それもちょっと読んでいきたいなと思います、
うん、
千葉県にお住まいの女性の方、
はい、
サイクロプスゲンガスザク様よりいただきました。
ありがとうございます。
豊口さんがニセコイラジオに来てくださるのをずっと心待ちにしていました。
ありがとうございます。
今では随分昔のように感じてしまいますが、ブルーレイ2巻のオーディオコメンタリーが懐かしく思えます、
うん、
あのあとコウキさんはお母さんと仲直りできたのか気になります。
本当だね。
そのオーディオコメンタリーでも話題に上がっていましたが、花さんの印象に残っているシーンはやはりあの外国語を話しているシーンですね。
そう、大変だった。
ありましたね、うん、英語とタガログ語を話しているあのシーンを翻訳してみようと思ったのですが、うんうん、英語ならまだしもタガログ語は未知の分野だったので難しくできませんでした、
うんうん、
それでもとても流暢に話していた豊口さんはさすがだなと思いました。
いやいやいや、
ありましたね。
あった。
タガログ語、国的にはどのくらいの地域の、
フィリピン、
フィリピン、
うん、なんかメロンパンみたいな感じ、なんか
メロンパンかよっていう。
あ、そうそうそうそうそう、そう。あったよね。
空耳で日本語に聞こえるところが。
そうそうそうそう。
あれは、台本的にはカタカナで書いてあるんですか？
別紙でもらって、
はい。
あ、両方書いてあったのかな？どうだったかな？
なんか、私も製本された台本には書いてなかったので、なんかその、本編とは別線で、
うん、
アフレコが全部終わった後に、
うんうん、撮ったんだけど、
トネさんとお二人で、
そうそうそうそうそうそう、
トネさんがこう言語指導みたいな感じでいらっしゃったんですよね。
すごくね、彼は流暢だったから、うん、羨ましいなと思いつつ、
すごいですよね、うん、何カ国語喋られるんだろうっていうぐらい、
ね、って感じだよね、
うん、
え、ある嘘、異国語喋ったこと
私はでも英語がちょこっとあるぐらいで、でも別に英語が喋れるわけではないので、
うん、
書いてあることをちょっと頑張って読むみたいな感じでした ね。
いやーもうね、たまに来るじゃない、来るのよ、こういう異国語喋るやつとか、う
ん、はい、
例えば関西弁だったりとか。
あれ豊口さんご出身は
東京です。
あ、なのに
たまに関西弁喋る役とか来ると、
はい、
いやーもう難しいよね。あの、自分が思ってる以上に喋れないから、もうちょっといけんだろうって思いたいところなんだけど、
うんうんうん、
全然喋れないのよ、自分が思ってる以上に。
合ってるかどうかも、
そう、合ってるかどうかも分かんないし、自分が合ってるかなと思って、まあ、喋ってみて、そういう風に喋ってると思ってるんだけど、
はい、
例えば録音したものを聞いてみたりすると全然違うなみたいな、
喋らされてる感がある。
そうそうそうそうそう、
あ、
うーん、だからもうなんかもう毎度苦労するんだけど、
うんうん、そういう時に方言指導のスタッフさんとかがいらっしゃるとちょっと心強いですけどね、うん、
そうだね。だってもうどこまでそのネイティブ感を出したらいいのかによるよね、
うん、いやでもすごかったです、タガログ語は本当に。
もう本当に、うん、あの社長さん何とかよみたいなぐらいのちょっと偽物っぽい感じだったらいくらでもできるんだけど、これ結構本物っぽい感じだったじゃない。
花さんがガチですもんね。
そうだから、そうなると本当にやっぱり難しくて適当ではできない感じっていうか、
いやいやいや、でもあそこってこう誰かが楽がなんか喋ってて、その裏でこう電話口で、うん、
何カ国語も喋れてすげーみたいな感じのところでしょ、う
んうんうん、いや
本当にひーだもん。でもそこが一番緊張したかも、ある意味。
あ、本当ですか、
うんうんうん、
あれってなんかちゃんと意味がある言葉ではあるんですよね。
意味がある言葉だったよ確か。
うん、すごい。それを考えたスタッフさんもすごいですよね。
本当だよね。
なぜタガログ語だったのかっていう。
そう、何カ国もある中でなぜそれみたいなな
んかでもそこはがたなくやっぱ南国感のある発音でしたよね。
うん、
ロンパンかよ。
あ、そうそうそうそうそう、そうだったね。
ふにょふにょふにょふにょしてて、
いや
すごかったです。
難しかったです、本当に。
本当お疲れ様でした。
いやいやいやいや、本当にもうトネさんありがとうございましたみたいな感じ。
本当すごかったね。トネさん自身は、うん、あのお役としては、うん、あの花さんに頭を踏んづけられる、
まあ、そうお月的なね感じではあったんだけれど
はい、いや面白かったです、
すごく感じました。
ではお次のお便りに行ってみたいと思います、はい、こちらふつおたで、
うん、
埼玉県にお住まいのマッスー様よりいただきました。ふつおたはいつもカタカナ4文字のタイトルがついてるんですけど、うん、タイトルが聞きたいとあります、
はい、
富山さん豊口さんほげー
ほげー。
僕の好きなエピソード1位の必要母親でちゅとげのお母さん役の花さんを演じてくださった豊口さんが最後のゲストに来てくださって本当に嬉しいです。
ありがとうございます。
花さんはアーデルトと初めて出会った時 バイトを17個していると言っていましたが、豊口さん、遠山さんは声優になる前に何かアルバイトをしていましたか？私は全然ちょっとアルバイト禁止の高校だったりとかしてしたことがないんですけど、豊口さんは何かありますか？
私はね、まず最初にバイトしたのはスーパー。
スーパー？レジですか？
レジとかやったね。レジやったけど、それはなんかあんま長続きしなくって、
はい、
でその後やったのは郵便局。年末年始の郵便局。
あ、年賀状の時期。
そうそうそうそうそう、もう大好きだった。でもああいう、淡々とあのハガキを仕分けするっていう作業がすごく大好きで。
A 型ですか？
A 型です。嬉しい。大体 O 型ですかって聞かれることが多いんだけど一応こう見えて A 型なんですが、
あの私も A 型なんですけど、結構統計を取ると A 型はそういうちまちました作業が、
好きっていう
好きな人が多いっていう。
そうなんだそう、なんかね、確かだけど11時と3時かなんかにね、おやつタイムがやってくるの。
そんなのあるんですか？
うん、
おやつ食べていいんですか？
おやつを食べる時間がやってきて、その後もうひたすらハガキを仕分けするっていう。今みたいにやっぱりメールがそんなに主流な時代じゃないので、私の時代は。なのでやっぱり年賀状の数も多かったし、だからやりがいのある仕事だった。
なるほど。
でその後はね、税務署でバイトするっていうのをやったことがあって。
かっこいい。
そう、確定申告の時期に、確定申告書を取っとくためのコピーを取るっていう仕事だったの。ひたすらコピー、
それは A 型的にはちょっと楽しい。
そうそうなの。私公務員に向いてるのかな、もしかしたらって思うけど。
いやいやいや、もう
そう、そんな感じかな、やったことあるバイト。
さすがにこう掛け持ちとかはないですよね。
掛け持ちはしたら、あともう一個あった、レンタルビデオ屋さん。まあ専門学校入ってからかな、やったのは。それが最高かな、多分。
やっぱりバイトの掛け持ちはしないけど、学業とか専門学校とかそういうのとは両立しながら。そうそう、それでもなんか十分忙しいのに17個バイトって。
そうだよね、掛け持ちってすごいよね。
1週間は7日しかないのに一体どういうシフトになっているのかっていう。
1日に何個もやってたってことだよね。
だって1日2個やってもまだ足りないですもんね。
そうだよね。
わ
ー、すごいね、アナさん
ですね。
ね、
寝る間も惜しんで。
そういうことだね。
かっこいい、ありがとうございます。はい、ではもう一つ、山梨県にお住まいのパスタ様よりいただきました。
はい、
ゲストの豊口さん、遠山さん、こんにちは。
こんにちは。
この前のジャンプで、ついにまたニセ恋人気キャラクター総選挙が開催されることになりましたね。さらに今回は投票した人から抽選で小見先生のサイン入りポスターがもらえるというので、早速僕は応募しました。さて僕は誰に応募したと思いますか？答えはふーちゃんです。ちとげでも花さんでもなくてすいません
本当だよ二人いるんだからどっちかに入れて。
一切気を使わない感じいいと思います。僕はふーちゃんが大好きですっていう大好きということで、あのはるちゃんを思って少しからかったりするところがいいですよね。このラジオは小見先生もお聞きになっていると聞いています。そうなんです。なので小見先生、ふーちゃんの可愛さがとても引き立つようなふーちゃんのエピソードが見たいですという。結構お便り私さっきいろいろ読ませていただいてたんですけど、ふーちゃんに投票した人が多いんですよ。
どういうことだよって話だよね、この私たちからしたら。
そうですよ ね。ここに花さんもちゃんと。
あ、私もいるんで、ありがとうございます。
はい、なんですけどね、そうなんです。実はちとげもですね、なかなかこうメインヒロインながら1位を取ったことがなくってい
や、
はい、
私もかつてジャンプの作品の誰と結ばれるんだ的なヒロインの一人をやっていたことがあるんですけれども、
はい、
すごい毎週ドキドキしない？展開として、
はい、
私は選ばれるのか選ばれないのかみたいなさ
、
だからさ、あのジャンプね、今週も持ってきましたって言って、
はい、
だからうわ、その気持ちわかるので、私も昔そうだ毎週読みながらさ、あーとかうーとかイエーみたいな 初そういう思いだったから、こういうその時代人気投票とかやったかどうか分かんないけど、
あ
すごいドキドキするよね。
え、その豊口さんが、
はい、
あの出てらしたその番組では、
うん、
結ばれるんですか誰かと。
あ、そうそう、最終的に誰かが選ばれるっていう。
そうなんですね。
もうそういう作品でしたが、
わー、ニセ恋も小見先生によると、うん、最終的には誰かとちゃんと結ばれるっていうところが決まっているらしくて、
もうそれ先生的には誰が選ばれるのかを決めてる、う
ん、決めてます。
そうなんですね。
そうなんです。でもこの間ニセ恋の打ち上げがあって、
うんうん、
私もあの駆けつけてギリギリ間に合ったんですけど、うん、その時に小見先生に、
うん、
私今まで声優を6年やらせていただいた中で、うん、アニメであの勝ちヒロインをやったことがないですよ。
そうなの？
負けっぱなしなんですよ。
ああ、そうなんだ。もうやってそうな感じなのにね。
デビューからずーっと負けっぱなしで、
うん、
結ばれたことがあるのはギャルゲーだけなんですよ。
あ、なるほど。それはだいたい誰しもが一回は結ばれそうな感じのやつってことですか？
そうなんです、
うん、母からもお願いします。ぜひ娘を、
ママ
娘をよろしくお願いいたします。
お願いします。今聞いてらっしゃると思うので、
ね、そうですよね。
そうなんです、
うん、
でその打ち上げで、うん、いつも小見先生がなんか抽選会とかするじゃないですか、うんうん、打ち上げって。でその特賞に小見先生にそのどんなイラストでも好きなものを描いてもらえるよ券っていうのがあって、
うんうん、
でそれがですねすごい人に当たったんですよ。
え、誰
一期の時は、うん、作画のスタッフさんに当たってよかったですねってなったんですけど、うんうん、今回はもうみんな知ってるあの方に。
知ってる？
はい。どなただと思いますか？
内山くん？
ブブー
ブブー。
違うんです。
女性？
女性です。
なおちゃん。
って行きたいところだったんですけど、
じゃない。
当たんなくって。じゃあ正解を。
はい、
正解は、
うん、
オープニング主題歌を歌われていたリサさんに当たりました。もうどっでした。
それはすごいね。
もう私自分が当たったわけじゃないのにキャーキャー叫んじゃいました。うわーやったー、うわ
ーそれで何を買ってもらうんだろうね。
そうですね、うん、まだ多分わかんないんですけど小見先生が、うん、年内に書きますっていう風におっしゃってまして、でその一期の時は作画のそのスタッフさんが小見先生にお願いしたテーマが、
うんうん、
中学時代のそのヒロインたちが見たいですっていう。その中学
一人じゃないんだ。
そうなんですよ。
たちすごいね。
そのしかもそのスクール水着を着ていて、
かなり細かくなってきたね。
で出会いがみんな結構高校になってからだったりもするんですけど、うんうん、もし中学時代に出会って、
うん、
スクール水でプールでキャッキャしていたらどうなるかっていう、
うん、
ちょっとパラレルワールド的なイラストが見たいですっていうことで書かれてましたね。
なるほどね。
そうなんです、
じゃあ何を書いてもらうんだろうね。
リサさんがその誰推しなのかとかも気になりますしね。
あ、そうだね。
そうなんです。ちょっと楽しみなんですけど、
あ
豊口さん的には、
うん、
このニセ恋のキャラクター全体的に、
うん、
この子がこう推しメンです、この子可愛くて好きみたいなのって誰かいますか？
そんなの我が娘に決まってるでしょ。
ママ
そりゃそうよ。
いや嬉しいです、
うん、
なんかもうそう思っていただけていると思うと、
はい、
4話の時に抱き合って泣いたシーンとかもあったじゃないですか。そ
う
そ
う、いやあれなんかね泣けてきちゃうよね、うん、
そうですよね。
結構作品によってはですけどこう被っちゃうところは別撮りでお願いしますとかっていうところも多かったりしますけど、
はい、
まあ、あのシーンはやっぱり、まあ、ああいうシーンですので、
はい、
まあ、一緒に撮らせていただいて、
うん、
なんか本当になんか泣けてきちゃった感じだよ ね、
そうですね、
なんかね、
うん、
っていう感じはした。
なんかこう花さんがなんかまだそんなリボンつけてるのみたいな感じで3話でこうちょっと冷たくしたりとか、
うん、
でも実は心の中では千鳥のことをものすごく思っていてくれて、うん、でも不器用でそれが出せなくってっていう、うん、それが分かった瞬間に、うん、なんかこうすごい目頭が熱くなりましたね。セリフはなかったですけど2人で一緒にクリスマスを過ごす描写とかもすごく心を温めましたよ ね、
ね、 そのあとのシーンでね、
うん、
なんかそれまでの何年間を取り戻すかのようなというか、
うんうん、
なんかね温かいシーンだなとは思いましたけどね、うん、次のシーンがね、
うんうんうん、でも最後にはそのラグのところに行きなさいみたいな感じで送り出してくれるっていうところも、
うん
うん、
なんか若いっていうのもあって、ま、母のような姉のようなみたいな感じがするのかなっていうふうに思ったけどね。
そうですね、
うんうんうん、
なんかすごい2人でこう抱き合いながらこうベッドでこう楽しそうにお話ししてるところとか、うんうん、すごいそうです ね、
お姉ちゃんみたい な、ね、感じ、
うん
うん、したよね。
そうですね、うん、はい、
なんかだから3話の時は、
うんうん、
なんか母らしさっていうのもあんまり出せない感じだったけれども、だから4話でやっとなんかお母さんらしさっていうのを出せたから、
はい、
うん、やっと自分的にもあそこでこうお母さんになれたかなっていうふうにはねやってて感じたんだよね。
うんうん、包み込んでもらった感じがすごいしました。ということで、感想とふつおたたくさんいただいておりまして、
はい、
本当に皆さんありがとうございました、うん、この後も豊口さんにはお付き合いいただきます、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
以上おしまい。一言、ニセ恋の漫画の一コマを使ってキャラのセリフを考えようというコーナーです。今回はアニメ3話単行本でいうと7巻での親子の会話のシーンから抜粋になりました。
はい、
今回は豊口さんにネタを選んでいただきましたけども、
はい、
全体的に どうでした？
いや、いっぱい面白いのがいっぱいありました。
お、
皆さんすごいですね。
いつもリスナーさんがすごい面白いんですよ
ね。すごいですよ。
元のセリフは、
元のやつは何だったんだっけ？
これですね。
あー、どういうことかしら。
もっと頑張ります
っ
ていう、
あったあった、あ、
成績がちょっと振るわなくって責められるっていうところですね。
はいはいはいはい、あったね。
ありましたね、
うんうん、
はい、じゃあちょっとそれがどんな風にアレンジされているのか、
はい、
ちょっと皆さんの一言を読んでいきたいと思います。では、はい、豊口さんご紹介をお願いいたします。
はい、ラジオネームマリオンチャールズさん、北海道の方からいただきました。第2回人気投票第3位、
もっと頑張ります。すごい、はっきりこう言われるパターンなんですね。
ですね。
なるほど。
そうね、
私も
頑張りたいよね。
はい、頑張りたい。
上位に入りたいとこだよね。
もう最初2位だったんですけど。
あ、そうなんだ。
あと少しで1位と思ってたら3位転落ということで、
次は、
次こそは、
次こそは
12月21日まであの投票期間やってますんで、
はい、皆さん娘に清き一票
お願いします。
はい、
こんな感じだったんです、前の投票結果は。
あー、2位だね。
それは1回目の時ですか。で、そうなんですよ、ね、1位が小崎ちゃんで、
はい、2位だね。
2位なんです。
これ第10位は
小見先生が
まさかの先生が入るっていう
人気なんですね。
あ、でも24位に幼少期っていうのも入ってるよ。
あ、私の幼少期ですか。
はい、ね、
お
ーね、足したらもっと上行ってるといいなみたいな。
そうですよね。
いや、すごいね、これぬいぐるみっていうのもある
とすごいピンポイントな。でもあのマリカにすごい熱狂的なファンの方がいらっしゃって、
うん、
その方がすごい1000票ぐらいこう送るんですよ。
なーにー、ちとげファン頑張れ。
あー、そうです
ね、そうだよね。
千葉県の Y さんに負けないで、
うん、頑張って
頑張ってください。楽しみに、はい、してます。ではお次のネタお願いします。
はい、ではいきます。これは埼玉県のテンションナイアガラさんからいただきました。ちとげ、早くしないとお母さんがラクくんもらっちゃうわよ。
もっと頑張ります。お
ー、年上は好みかしらみたいな
でも高校生ならば年上のお姉さんが好きなお年頃ですよね。
そうね。
わー、アーデルトさんが言いながら
ないね。
いやー、でも
ダーリン一筋だと思うわ。
でもこうやって焚きつけてくれるのも母の愛かもしれない
ですね。そうね、そうね、頑張れという意味でね。
うんうんうん、でもここでもっと頑張りますってちとげが泣いちゃうってことは、
うん、
楽への気持ちも本物ってことですよね。
そうよそうよ、もちろん。
すごい、ありがとうございます。
他の子たちに負けないように
頑張ります
ね。
ではお次のネタお願いいたします。
はい、これは東京都の老人丸アット第3期熱烈希望さんからいただきました。長いね。
せっかく私がゲストに来てあげたのに、そんなもん？
もっと頑張ります。すごい頑張ります。めっちゃ頑張ります。
いやいやいやいや、
頑張ります。
そんなことないですよ。
いや、なんか今日すごい、なんかすごいリスナーさんからそういうの感じるんですよ。
嘘。
なんかおかしいな。妄想のネタを選んでた時に、うん、豊口さんがゲストなのに、そんな甘いのでいいんですか？ひょひょ今まで他のゲストさんの時にはなかった。
本当？
リスナーさんの期待値をすごく感じるんですよ。
本当？いや、なんかもうさ、あの打ち合わせにこれ1時間ぐらいかかってるじゃない、この番組。
そうですね、はい、
なんかもう打ち合わせですごいやりきった感満載なんだけど、私の中でも、あ、そうだ、これから本番なんだみたいな感じだった。
うん、ニセコイラジオはいつも結構打ち合わせが長いんですよ ね、
長いんだね。
お便りもたくさんいただいてるので。
そう、選ぶのにね、はい、時間もかかるしね。
そうなんです。嬉しい悲鳴です。
みんなのニセコイ愛が感じられますよ、
はい、そうなんです。
リスナーさんからもスタッフさんからも。
ちょっと遠山頑張ります
ね。
より頑張っていきます。
いやいや、頑張っていきましょう。
では、
私も頑張っていきます
。次のネタを、
はい、
お願いします。
これは栃木県のアンベリーバブルさんからいただきました。
ホゲ
ーが流行語にノミネートもされていなかったじゃない。
もっと頑張ります。
本当ですね。
そうだね、
ホゲーが。でもホゲーってなんだっていう感じですよね、豊口さん的には。
あ、でも、あの、先ほどいろいろ聞かせていただいた中の中にホゲーが入っていたのでは
い、
なるほど、これかと。
ちょっと耳慣れない言葉かと思いますが。
そうですね、
はい。
これは何、つい出ちゃった言葉なの？
あの、そうなんです。実はそのニセコイラジオ一期の時に、うん、私がそのチトゲが単行本で言ってるなっていう風に思って、うん、よし取り入れようと思って、その妄想終わりで言うようになったんですけど、うん、リスナーさんから、うん、富山さん、ホゲーって何ですか、うん、って言われて、いや単行本で言ってたからって言って、みんなが探してくれたんですよ、
うん、
血眼になって探してくれたんですけど、うん、ないです、富山さん
そ妄想、
どこかで、
まさに妄想
かもしれないです。
勝手に見えてたんだね、きっと、単行本読みながら。
はい、でもなんか定着しちゃいまして、
うん、
そうなんです。
その後先生が書いてくれたりとかっていうのはないの？
もなく
先生、なんなら書いてあげてください
逆輸入していただけるかも。逆輸入、
そうラジオからのねえ、
まあ、ご無理ない範囲で、
ね、
もしなんかここぞっていうところがあればぜひ使っていただけたら、
ね、公式になるって、非公式から公式になるっていうね
それもいいですね。
ね、
はい、ということで、はい、
頑張っていきましょう、来年はね、
頑張っていきましょう、ノミネートされるように、
はい、
では次お願いいたします、
はい、神奈川県のねじまきラビットさんからいただきました。
ラジオ2期の偽物最初にパワーアップした富山を見せつけてやりますよって言ってたけど、結局一期の時と勝率どっこいどっこいなのはどういうことかしら。
もっと頑張ります。
この括弧の中にえらい詰め込みましたね。
長い、すげえ長い
え、でも二期になってから結構頑張ってる方です。
そうなんですか。
はい、
あ勝率3割。
なるほど、
まあ、どっこいどっこいではあるね。
なるほど、最初は好調だったんですけど、ちょっと後半がエンジン切れちゃった感じですかね。
あ、全部最初に使い切っちゃったみたいな感じ
かもしれないです。
なるかな。
うわ、でもちょっとこの後より頑張っていきますので、
はい、
はい、いや勝率上げてみせます、はい、
上がるのか、
頑張ります。
はい、
ということでリスナーさんからは以上となっております。
はい、
今回私考えてきたネタが、
はい、
大丈夫そうですか、こんな言葉少なな感じですが。
はい、
伝わる。
これはどういうこと、これをこのまま読んでいいんですか、それともこれをやった方がいいんですか。
そうです、声で
やった方がいい。
はい、
はい、
では
やってみます。
お願いいたします。最後は私、遠山チェアマンからの回答です。
もっと頑張ります。
笑われました。
はい、もうそれだけで花さん怖いなんかもう笑われてるだけで怖いみたいな
何
のが良かったのか
もう
どっちの笑いも怖いよね。
怖いです。今のもすごい怖かったです
ねこの顔が怖いんだよね。
聖母のような微笑みなんですけど
何も言わずに笑うだけって結構怖いよ、ね、
そうなんですよ。いやこの前後の文脈が一切なくても、うん、なんかこうもっと頑張りますって言わねばならない感じが
分かってるわよねみたいな。
何も言わずとも頑張りますみたいな。
ねえ
ありがとうございます。
いいえ
以上一言でした。
偽物。私遠山奈緒が偽物仲間を探し当てるコーナーです。現在21戦7勝、勝率は 33.33333333 ということで、今回はゲストに豊口さんが来てくださっているということで、お題がこちら。豊口さんがもらったことのない偽物クリスマスプレゼントを当てるです。
はい、
今までクリスマスプレゼントいろいろもらって来られた。
なんかもらったようなもらってないような
過去の記憶を。
そうなのよね。あの私1月生まれなので。
あーはい。
あのだいたいしかも私1月2日生まれなんですよ。
おーなんと。
はい、なのでやっぱ子供の時も特になんだけど、
はい、
あのまあクリスマスと誕生日がだいたい一緒になっちゃうパターンなんですよね。
なるほど。
だからなんかそれをクリスマスプレゼントというのか誕生日プレゼントというのか、なんかもはや何プレゼントというのかみたいな、
うんうんうん、
そう感じではあるんですけれども。
なるほど。
そもそもなんかサンタさんとかっていうのも、
はい、
サンタさん信じてた派？
あ、私結構小学生低学年ぐらいまで信じてました。
あ、本当。
はい。
サンタさんとか信じてなかった派なんですよね。親がくれるもんだろみたいな。
じゃああの赤い帽子をかぶったおじいちゃんは何者だと？
ケンタッキーぐらいの感じ。なんならケンタッキーぐらいの感じかしらみたいな。まあそういう あの物語があるんだなぐらいの。
じゃあ煙突から入ってくる人なんていないんだ。
そうね、団地住んでたからね、煙突ないしねみたいな。
なるほど。
そう感じではあったんですけど。
でもこう偽恋的には、うん、花さんがこうちとげにプレゼントを渡せなくて、うん、10年間分も溜め込んでいたみたいな、
うん、
そういうものありましたし、
うん、
まあ、どんなプレゼント話がお聞き、ね、できるのか、うん、ちょっと楽しみなんですけども、
はい、
ではちょっといくつか、なんか何個かプレゼント案が、
はい、4つほど、
4つ、
はい、
はい、
出させていただきたいと思いますが、
お願いします。
じゃあまず1個目は、
はい、
これはもう本当に子供の時ですね。
ほ、
あの私の子供の時は、まあ、あのファミリーコンピューターというものが、
はい、
はい、ゲームでありまして、
ファミコン、
はい、その時、まあ、やっぱり子供時代はお小遣いでなかなかやっぱり買ってもらえるものでは、あの買えるものではないじゃないですか、やっぱりカセット高いから、
そうですよね、
はい、なので、まあ、あのやっぱりクリスマスと、まあ、誕生日と、まあ、ここつけてあのちょっと高価なものを買ってもらうという意味でファミコンのカセットをね、
お、
はい、買っていただきました。
それってどういう、こうゲームだったかっていうのを覚えていらっしゃるんですか？
あのね、ドラクエ3。うん、
ドラクエ、
ドラクエ3ですね。
今っていくつぐらいまで出てるんですかね？
今10、10、オンラインで10かな。
うん、3。
だから初めてやったドラクエで、
へえ、
これで島を出て1個目ぐらいのところであのデータがバンって1回消えて、もうあんなにショックなことはないよね。
そうですね。
それで1回やめちゃったんですよ。
うわ、それは気持ちはわかります。
そうで、その後また4とかやって、でその後にね、もう一回戻ってみようかみたいな感じでやり直したっていう記憶がありますね。
あ、なんかすごいそれっぽいエピソードです。
はい、
本物っぽいです。ではじゃあ2つ目をお願いいたします。
はい、2つ目はこれはもう大人になってからなんですけれども、
はい、
電気毛布。
電気毛布。
はい、私ものすごい寒がりで、ものすごい冷え性なんですよ。
はい、
はい、なのでまあそういうのもあっていただきました。冬はもう必ず今ももう使ってますけれど、
良さそうですね。
寝る前にそれをオンにしといて、
はい、
で
ずっとつけっぱなしにするとね、はい、やっぱカラカラになっちゃうじゃないですか、
はいはい、
っていうのと、あと自分でこう熱を作ろうという力がなくなってしまうので、まあ、ある程度したら切ったり、まあ、あとタイマーやったりして切るようにはしてますけれども、まあ、電気毛布。
へー、なるほど、
はい、
それは何年くらい前の。
これは5年前ぐらいかな。
最近ですね。
まあ、最近だね。うん、
それまでは電気毛布は使わずに、寒いなと思いながら、
うん、
過ごしていた。
そうだね、こんな画期的なものがあんのかって。最近でももっといろいろね、
はい、
あの膝にかけるタイプのやつとか、なんかいろいろ結構出てる。マッサージがついててあったかくなるやつとか、
すごい、
そういろいろ出てるけど。
お詳しい。
お詳しいんですよ、冷え性なので。
なるほど、
はい、です。
なるほど、はい、とりあえずじゃあ3つ目もお願いします、
はい、これはですね、あのクリスマス会で、
はい、
あの回ってきたプレゼント交換をした
時、あー楽しいですね、
回ってきたもので、バスグッズですね。
あー、
はい、
誰がもらっても嬉しい。
そうそうそう、あとはあの何千、例えば1000円以内とかだと、
はい、
まあある程度のものしか買えないじゃないですか、
うん、
まあ、その時いろいろなんか本とか、
はい、
なんかすっげえくだらないものとか、なんかお菓子詰め合わせとか、多分まあいろいろあったと思いますけれども、
はい、
私がとこに回ってきたのはまあバスグッズ。はい、うちすっごいいっぱいバスグッズあるんですよ。
おお、
そんなにね、正直言うほどあの、あ、何、あの入浴剤とか入れるタイプじゃないんですけど、
はい、
ものすごい溜まってて、
あ、それをいろんな方からもらって、
そうね、もらわないバスグッズとか結構、
確かに
当たり障りのないもので、
消え物だし、
そうそうそうそうそう、いいなと思って、だから最近使いまくってるのはあのボディーソープ、
はいはいはいはい、
うん、をもうなるだけ使うようにしてはいるんですけど、だから最近はいろんな匂いのするボディーソープを使っております。
なるほど、
はい、
はあ、もうこれは確かにでもありそうですね。クリスマス会っていうところもなんかありそうです。
うん、
うんうん、じゃあ4つ目、最後の、
はい、そしてこれはですね、もう中学校の時なんですけど、はい、まあ、私の時代はまだそんな DVD っていうものがなかったんで、
はい、
ビデオですね、アニメビデオっていうことになるんですけれども、
はい、
私が大好きな、すごいまたドラクエだと思うんですけどドラゴンクエストアベル伝説という作品がありましてですね、
はい、
もう私これが、この作品がなければ正直声優になりたいと思ってない、
そんなに
というぐらい大好きな、
はい、
リスペクトしてる作品。
どんなところをリスペクトされてるんですか。
どんな、まあやっぱり私ドラクエが好きだったんでしょうね、子供の時に、
うんうんうん、
で、まあこれ結構ドラクエが好きだっていうのは言っているんですけれども、
はい、
もう正直私はそのヒロインのティアラっていうキャラクターがいて、
はい、
もう私は正直ティアラだと思ってたんですよ。
おお、
あ、バカバカかと思われるかもしれない。
いやいやいや、
私はティアラだと思ってたんです、
はい、
でもう15歳になったらバラモスが私をさらいに来るぐらいの勢いで思っていたぐらい大好きだったんです。
はい
はい、でもうなんかそういう民族衣装みたいなね、
はい、
もあったんですけど、髪で作ったりとかして、
お、
髪の毛もティアラは三つ編みだったんですよ、
はい、
で私その時髪の毛長くして三つ編みにして、そのちょっと若干その時はコスプレだったんですよね、自分的に。
いや、可愛いです、すごく
ティアラ的な、
うん、
はい、格好をしたりして、
うわ、
あの空を眺めていつかバラモスがあそこから来るみたいなふうに思っていたぐらい大好きな作品で、これを台本に自分で起こして、
はい、
声真似をしたりして友達と一緒に、
はい、
やっていたぐらい大好きな作品だったんです。
お
ー、どうしてもこれを買ってほしいって言って、さすがに中学校だからシリーズ高いけど、
うんうん、
頼むっつって言って、
シリーズを丸ごと、
はい、
うわー、何本、
もう中学生なんだからいいだろって、
すごい
買ってもらったんですよ。
10本とか
10本ぐらいはあったと思いますけどね。うわ
ー、すごい、でもすごい、今すごい熱が伝わってきました。
もう本当に 大好き でそのティアラをやっていたのはうちの事務所の先輩でもあります勝木雅子さんなんですけれども、未だにもう本当に恐れ多くて話しかけられない、
はい、なるほど
ぐらい憧れの先輩。
ちょっといいですか、
はい、
今本当に豊口さんのおっしゃっていることを、はい、そのままワードを入れ替えたら今の私そのもので、はい、私豊口さんの出ていらっしゃる、はい、某鋼の錬金術師、
某だね、
はい、ちょっとアニプレックスさん的にもちょっと共通点のある、
はい、オッケー
某鋼の錬金術師を見ていなかったら声優になっていなかったと思う。
本当すごいね。
これは各方々でもすでにいろんなところで言ってるんですけど、もうインタビューでも必ず
そうなんだ、
この作品の話をしていまして、はい、自分で台本を起こしてセリフを当てたりしてもう本当にもう主人公から本当に豊口さんの演じていらっしゃるキャラクターまでもいろんなキャラクターをやって、はい、もう鎧のキャラクターのそのアフレコの真似事がやりづらいことやりづらいこと口パクがないからもう
そうだよね
っていうこともあったりして、その声を当てていらっしゃる豊口さんを目の前にして恐れ多くて、
うん、うわ一緒だ
って今本当にまんまと思って、
すごい、だから独学で学んできた。
いやでもその後に養成所に入って。
あ、そうなんだ。
そうなんです。
すごい、 いやなんか通じるところがあるね。
すごい今ちょっと感動、
熱くなっちゃったもん。なんか私もすごいね、
嬉しいです。本当に
本当に、いやこちらこそ、
うん、ありがとうございます。
ようこそ
声優界に
ようこそ
やってまいりました。
なんかねすごいね、その一つの作品で人生が変わるっていうさ。
いや本当に
ね、いいよね。
ボックスを持っております。
わかるわかる一緒一緒
ですね。あ嬉しい。
ってな感じで4つ、
まあ、4つで揃いましたね、
はい、感動したところ
わーでも、はい、私引っかかる点があるので、
はい、
ちょっとこれにします。
はい、
豊口さんが、はい、クリスマスプレゼントとしてもらっていない、
はい、
偽物プレゼントは、
はい、
2番の電気毛布です。
4番で、
あれ
こんだけ熱く語っておきます
、
いやいやいや、あのね高くて買えないんですよ。当時のアニメビデオなんて1巻が1万円ぐらいするわけですよ。確か
そんなに。
そうで買えなくって、買ってもらえもしなかったから、なんか特別編みたいのがあって、赤の章青の章っていうなんかちょっと編集された感じのやつが売ってて、
はい、
それを唯一自分で買った。
お小遣いなくなっちゃうんじゃないですか。
そうよね。そうなの。
すごい。
ちなみに電気毛布は、
はい、
お誕生日になってから、
はい、
ラジオやってる時にラジオスタッフさんが私にくれたものです。
なるほど。
はい、
なんか私はその電気毛布以外にもその結構膝掛けるものとか、うん、いろんなものがあるっていうのを結構ご自身で調べてらっしゃるのかなって思って、うん、自分で買ったんじゃないかなって思ったんですよね。
あー、いただき物でした、
ね、あーそうだ
ったんですね。いただき物はいただき物なんですけれども。
なるほど。
そうなんですよ。
もう愛ゆえに買ったっていうことだったんですね。
はい、
4番。なるほど。わーってられなかったこれ3割切っちゃいましたね。
切っちゃいましたかね。
あとちょっと。そうですね、
うん、
あーでもすごい豊口さんのことをいっぱい知れてよかったです
すいません、
ありがとうございます。
熱くなってしまいました。
熱くなりました私も、
はい、
以上偽物でした。終わりに来ました。いや今日は本当に豊口さんありがとうございました。
ありがとうございました。
最後はかなりこう熱くなる展開に、はい、
そうですね、
なりまして、すごいいろんなお話が伺えて嬉しかったです。ありがとうございます。
熱くなってしまいました。何やってたんだっけみたいな感じになっちゃった
今すごいもうむひょひょっか
むひょひょがね
むひょひょ
はい、
その豊口さんが何がお好きなのかっていうのをすごい今日改めていっぱい知ることができたので、
すいません、
すごい楽しかったです。
はい、
ありがとうございます。まあ、このニセコイラジオ的には、まあ、次回が最終回ということになりまして、
はい、
配信が2週間後の12月25日クリスマスに、うん、 配信になります、うん、まあ、お会いできる方はジャンフェスでお会いしましょうという感じなんですけども、うん、行けないよ遠いよっていう方もですね、そこでの模様はちゃんと配信されますので、うん、ぜひともそちらで会場の雰囲気も味わっていただけたらいいなと思います、
はい、
なんで皆さんちょっとジャンプを読みつつ、うん、会場に来てくださいね、
はい、
というところでちょっとおまけのお話なんですけども、はい、ジャンプを読んでいらっしゃる方からこんなお便りが届きました、
はい、
愛知県にお住まいの最近自分の妄想が激しくて怖い様よりいただきました
どうも
豊口さん豊山さんほげー
ほげ
ー、突然ですがニセ恋194話の5ページ目の左上のコマに、
うん、
花さんらしき人がいるのですがどうなんでしょう。そしてもう一人写っている人が僕には七子さん小崎と春のお母さんに見えるのは僕だけでしょうか、うん、ぜひ見てくださいという。194話っていうと結構最近のお話でして、
うん、
連載でいうとジャンプ51号のお話になるんですけども、うん、マリカのお母さんがの若い頃の絵がちょっと一瞬出てくるんですね、
うんうん、
そのマリカのお母さんと一緒に写ってるこの人が
本当だ、
花さんではないかっていう。
似てるね。
似てますよね。
似てると思う。
しかもこの下にいる目をギューってつぶっている女の子が、うん、小崎ちゃんたちのお母さんじゃないかっていう。
じゃあお母さん同士が知り合いだったという、うん、
そうですよね
ことなのかな。
すごいですよね。
ね、
同い年かもしれないっていうことですよ
ね。あ、そういうことだよね。
しかも娘たちもみんな同い年で同じ高校で再会するっていう、
それすごいね。
すごいですよね、
うん、
運命的ですけど、もしかしたらそういうお母さんたちのアナザーエピソードも、
うん、
なんかちょっと期待したくなっちゃうってい
う。できるかな先生。
小見先生
同じことしてる
なんでちょっとそんな淡い期待を抱けるなっていうお便りでございました、
ね、
まあ、
うん、
本当のところはこのコマは本当にお母さんたちなのかっていうのは、うんうんうん、ちょっと私宿題にしまして、
はい、
次回編集担当の大月さん、
あ、そうかそうか、
ゲストなのでお聞きしてみたいなと思います、う
ん、じゃあ次回の放送でわかるかも
かも
しれない
ということで、うん、楽しみにしていてください、
はい、
ということで、まあ、こう終わりにさらっと来ているんですが、
うん、
リスナーの皆さんはあれ今回妄想やんないのって思っていらっしゃるかと思います、
うん、
やります。
お、
はい、この終わりにの後に妄想をやらせていただくのですが、例の
人気コーナー、
はい、そうなんです豊口さんにもお付き合いいただきまして、
はいはい、
お題の方がですね、茨城県にお住まいのエビチュン様よりいただきました、
うん、
内容は高校2年生の女の子舞は、
うん、
片思い中の慎吾から週末にイルミネーションを見に行かないかと誘われます、
うん、
クリスマス間近のこの時期に誘われたことに密かに期待を寄せる舞でしたが、
うん、
慎吾は一向に告白の素振りを見せません、
うん、
いよいよもうすぐお別れの時間となったところで舞は自分から行動を起こします、
うん、
というところでちょっと止まっているんですが、
なるほど、
この後どういう風にアプローチするのかというお題でございます、う
ん、はい、
女の子と男の子といるのですが、
はい、
どうしばよ。
これはきっとでも私が男をやった方がいいんじゃないですか。
え、いや、ここはもう豊口さんに女の子をやっていただき、可愛くアプローチをしていただくのがリスナーさんも今もうすごい欲しがっているのではないか。
本当？
どうよ、じゃんけんとかでも。
じゃんけんいいよ、じゃんけんして、
はい、
勝った方が選ぶみたいです。
そうですね、じゃあいきます、
はい、
切り裂きじゃんけん
初めて聞いたぞそれなんだなんだなんだ、切り裂きじゃんけんって、
グーがパンチで、
はい、
チョキがリボンで、パーが平手打ちっていう、
あ、なるほど、
切り裂きじゃんけんが起こ
す、はい、わかりました、
さらっと始めちゃいました、
はい、
いきます、
はい、
切り裂きじゃんけん、じゃんけん、リボン、
あ
ーあーいこうで、リボン、
あ
ーやった、豊山が勝ちました、
はい、
ではでは、ちょっと、はい、福士さんにはやはりちょっと女の子、
わかりました、
可愛く、
はい、
なんかこうアプローチしていただけたらって、
わかりました、
思いますので
頑張ります。
では、
はい、
福士さんが舞さん、
はい、
私が慎吾くんをやります、
はい、
というところで、また再来週リスナーの皆さんとお会いしたいと思います、
はい、
本日は本当に豊口さんありがとうござい
ました。ありがとうございました。
お相手は桐崎千鳥役の遠山直人、
桐崎花役の豊口めぐみでした。
では花さんでお別れを言っていただきたいと思います。
千鳥、またね。
マイさ、
何シンゴくん。
あれ忙しいのに冬休みなのになんか、うん、イルミネーション誘っちゃってごめんな。
いいよ、私も暇してたとこだから。
あ、本当？
うん。
あ、それならよかった。でもなんか夜も遅くなってきたし、
うん、
まあイルミネーションも見れたし、
うん、
そろそろ遅くならないうちに帰るか。
え、帰るの？
うん。いや、だって親御さんも心配するし。
大丈夫だよ、もうちょっと見ようよ。
いやでも
よ
くないって、俺たちまだ高校生だし。
今何時？ごめん、ちょっと今時計持ってなくて。
今21時だよ。
その時計壊れてるんじゃない？
そんなことないよ。
まだ大丈夫だよ。
そうかな。
うん、きっと私に何かを言ってくれるはず。私はマイ、彼はシンゴ。私は今日彼が告白してくれるんじゃないかと思って一緒にイルミネーションを見に来た。
なあ、でもなんか周り結構カップル多いよな。
そうだね、カップルだらけだね。
俺たちって、
うん、
まあ、どう見えてるんだろうね。
慎吾くんはどう思う？
まあ普通に友達同士だよな。
そんな、
そうなの。いやだって、全然、だって俺ら普通に、だってもしかしてカップルに見えるかもとか前思ってるの？
そんなことないよ。
そうだよな、そうだよな。
でももし私とカップルって見えたら、慎吾くんはどう思う？
いやそうだな、まあないんじゃね。告白の素振りを見せません。もう、全然そんなないんじゃね、そんな俺たち。
じゃあ慎吾くんは、
はい、
好きな人とかいるわけ？
まあいるけど。
それって同じクラスの人？
まあそうかな。
好きな人とはさ、なんか、例えばなんか、あ、こういうことしたいなとかってあるわけ？
あー、やっぱりクリスマスはイルミネーション一緒に見に行きたいよな。
じゃあさ、慎吾くんさ、私と今何してる？
今街歩いてるよな。
何が見えてる？
俺が見えているのはマイ。
ほーげ
ー私が言っていいの？私が言っていいの？
いや、もうぜひ言っていただきたいです。もちろんです。ここイルミネーションって答えるべきだったんですかね？
いやそれ正解だと思う。
甘いで大丈夫ですか？
うん、
はい、よかった。
ちょっとなんかこれ熱くなるね。はい、
そうなんです、結構もう
毎度すごいね。先ほど聞かせていただきましたけれども、
本当に恥ずかしいよ。
いやでも作家さん本当にもう始まる前に余計なことをしてくれたなって本当に思うぐらい、もうやりづらいわってすごい思って、豊口さんの顔が見られなくなっちゃうから本当に、しかも2本ぐらい立て続けになんかこれがお手本ですみたいな感じで、
2人バージョンと2人バージョンと聞かせて、
そんないいからと思って恥ずかしかったです。
恥ずかしい、すごいね、毎度
ありがとうございました。
すいません、本当に正しかったのかどうか分かりませんが
最高でした。
ありがとうございます。